ランキャス180ショートバージョン、パインドです。今日は夕方に 10.7 キロ走れました。まあ比較的気温も高かったし、足の痛みも若干引いてるっていう感じですかね。まだ痛みを忘れるような状態にはもう到底至ってないですけども、まあ前回走った時よりはだいぶマシですね。というか、まあ、若干マシという感じです。まあ、とはいうものの、普通のペースで走ることはできずに、今日もスロージョグで走ってきました。エンガジェットを見てたら、2005年に iPod シャッフルが MacWorld Expo で発表されたという日だそうです。まだスティーブ・ジョブズが生きてる時です。One More Thing で紹介されてました。まあその動画貼っときますんで、興味ある人はご覧ください。まあ当時はでもね、これリアルタイムでは配信されてないような時代ですから、これ見たのは多分、ネットの記事だとは思いますけどね。で、ブログを検索してみたら2005年の2月7日に Amazon に発注して3月1日に受け取ってました。で、この頃はブログとかデジタルガジェットへの興味が今よりずっと高かった時代なんで、非常に熱心にエントリーを起こしてましたね。ウィキも作ってレポートを書いてました。私は iPod シャッフルはすっごい好きで、初代もこうやって発表されたその月に、一月もしないうちに発注し、購入し、使ってますし、その次の G2 は未だに使ってます。シャッフルを買う前もデジタルオーディオにはすごく興味があって、かな2000っていうのが一番最初に買ったかな。コンパクトフラッシュメモリーを使うやつで、で、当時はまだコンパクトフラッシュはすごく高かったから、32メガで、多分5、6000円したと思うんですよね。だから気軽にポイポイ買い足せるようなもんじゃなかったです。32ギガじゃないですよ。32メガですよ。32ギガの約1000分の1ですよ。だから32メガだと、MP3 を10曲ぐらいしか入らないですね。なんかアルバム1枚分っていう感じ。言ったらカセットテープ1本分みたいなもんですね。45分っていうか60分テープ1本分ぐらいな、そんな感じでしたね。その次に兄からもらった東芝のディゴっていう、これはまあハードウェア的にはねそこそこいい感じだったんですけど、これメモリーがスマートメディアだったかな。SSFDC やったかな。すいません、間違えてるかもしれない。とにかくスマートメディアっていう SD カードの規格の古い版ですね。もっとでかくて、容量の小さい。これも32メガとか、64メガとか、そんなんしか持ってなかったと思いますね。で、当時はもう発想がね、カセットのウォークマンとか、MD ウォークマンとか、それの置き換えを狙ってるっていう商品コンセプトでした。だから、メディア自体は小さくても、メディアの物理的大きさが小さければ持ち運びは不便じゃないでしょう。そういう訴求ですね。だから、アルバム1枚を1枚のメディアに収めておけば、これを何枚も持ち歩けば、カセットテープや MD のディスクとかをいっぱい持ち歩くよりもずっとお手軽ですよねって、そんな感じでした。で、曲も入れ替えて持ち運べるから MD みたいにね、使えるんじゃないでしょうかって、そういう訴求をしてました。で、それをぶち壊したんが iPod でした。ライブラリー全部持ち歩け、そういう発想ですね。で、シャッフルはそれを低価格のシリコンオーディオに持ち込んできたと。そういうところですね。これは本当に大きかったです。といっても初代の iPod シャッフルは1ギガでしたけどね。 まあそれでも300曲ぐらい入ったと思うんですね。1曲あたりが3メガぐらいでしたから、 MP3 でね。まあ300曲あればもう片道の通勤時間で同じ曲が何回もかかるなんてことはありえないですね。300曲だと本当もう半日というか10時間ぐらい聴いても同じ曲聴かなくても済むぐらいなんで、もう本当にそれで聴き方変わりましたね。まあ逆にあんまりパンパンに入れずにね、100曲とか200曲程度の、好きな曲のライブラリー作って入れて、それでというかそれをヘビーローテーションするみたいな感じの使い方ですね。あとポッドキャストもこのデバイスで初めて使いました。で、今 iPhone とかでもちろんもう100ギガ近い iTunes ライブラリーぶち込んで持ち歩いてますけど、結局聞くのはトップレートなんですね、私は。で、トップレートを見たらやっぱ300〜300〜300曲しかない。でも全曲大好きな曲ばっかりで、どこからどれを聴いても必ず好きな曲がかかるっていう状態ですね。だからストリーミング的に新しい曲っていうか、そんなことをというかそういう聞き方は馴染めないですね。年齢的なもんですかね、わかんないですけども。まあただこの第一世代、本当にこのデザインがすごく良くて、手探りで電源オンオフ、曲のスタートストップ、早送りというか、曲飛ばしですね、スキップですね、音量の上下、全然画面、まあ画面がそもそもないですけども、手探りだけでできる、すごい考えられたデバイスでした。しかも USB メモリーみたいに USB-A ポートに直接させて充電できるというんで、本当に便利でしたね。で、私はこれにクリップをつけて、で、それの服につけて、もう家にいる時でも聞いてるような感じでしたね。外出する時はずっとヘッドホンをつけてる、そんな状態でした。楽しかったなぁ。ただ、これ買って1年もしないうちに調子悪くなって、交換修理になって、で、交換修理になってきたやつも、2、3ヶ月でダメになって、で、その時にはもう1年過ぎてたんで、保証が効かなくなって、有償修理です。有償修理したら1万何本かかります、言われて。いやーこれ1万2000円ぐらいで買ったやつやけどなーってなって、結局それは諦めましたね。かといってもう一回同じモデルを買う気にもなれずにアイリバーに走ってしまいましたね。でアイリバーから G2 に行くんですけども、そこの話をすると長くなるんでここまでにしておきます。ではパンヤでした。